願いします。
はい、水京です、よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。というわけでウェブカメラでゴーストとお話をしようというお話のつもりで来ました。すいません、まだちょっとごめんなさい、できません。で、早坂さんと同様、私のことは多分知らない人が大半だと思うので、ざっと自己紹介しますと、昔代わりとかはできました。
で、官僚系禁止。
やっぱりロートルなんで、もう手が動かなくて辛い状況です。途中です。で、今日は千葉県から、小田原まで東海道に行って、新幹線で結構来ました。で、今日のメニューが、まず前回が横浜だったので、見たことがないという方が大半だと思われますので、前回のおさらいをずっとします。で、前回からの差分をほとんどないんですけど、ちょっとお話をして、あとディスカッションとして、まあ、技術屋としては、まあ、こういう技術でこういうことができそうだっていう検討はつくんですけども、みんなどうやって使うのかなっていうのが、非常に知りたい、興味があるので、その辺をちょっとお話をさせてください。で、まとめて。で、前回のおさらい、横浜でした。で、突然ですが、今流行りの、オグメンテッドリアリティ、AR というのを、ご存知の方、今回すごい、かなり多い。
前回と予習して、人がかぶってる。
人がかぶってる。結構、横浜がいらっしゃるんですかね。まあ、コンピューター、まあ、カメラで、現実の映像を撮って、でそこにこう情報、をいろいろ付加してあげると。このお店は美味しいっていうようなのを、付加してあげる。世界カメラなんて最近、iPhone 業界というんですけど、ね、で、同じそういう技術を、使うとしたら、他の方で使うとしたら、じゃあカメラで撮ってそこの現実の世界に移してやればいいかと、という話になるんですけれども、こうそういうことをすると結局ディスプレイにしか最終的に映らないので、せっかくカメラでこういう場所を映してるので別にそこになんかフィギュアが実際表示されるわけではなくて、こうやってカメラを映しつつ自分のディスプレイを見てくれるので、こう越えられない壁がどうしても生じるとなんで、なんかやってるとだんだん無理しかも、アリス
って感じですかね。
買ったんですよ、一応。やっぱり虚しかったな、ちょっと今日持ってくるのを忘れちゃっていたいんですけど。で、その代わりに、こんなのはどうだろうというのを前回話しました。ディスプレイに実際に、まあ、ゴーストが映って、でゴーストは、もうその、ディスプレイを例えば板だと思って、そこに実際そこに生き物が住んでいる。だからこうやって手を、近づけていけば、手を近づけていくかなっていうことがゴーストは分かるというような状況を作ると、きっと楽しいんじゃないかと、いうことを考えました。で仕組みとして、ウェブカメラで横から撮って人がこう近づいてきたのを観察して、それをゴーストに伝えるという大枠の話を、提案という形でしましたと、いうのが前回のおさらいです。まずここまででちょっとわからんと、という方いらっしゃいますか。質問とか。
カメラが逆
に向いてる。そう、カメラが、ディスプレイを向いてるということですね。撮っても特にないようなので、じゃあ、早速進みます。で、進んだこと非常に地味です。申し訳ありません。前回ちょっとデモったんですけども、映像上は動いているように見えてたんですけども、割とインチキだったというか、実際きちんとした値が出てこない、という状況でだいぶ悩まされまして、その辺が改善されました。で、カメラとこの、ディスプレイの位置っていうのが、かなり正確に撮れるようになったとか、あるいは、こう手を入れてたときにそれがちゃんとこう大体切り出せるようになってきたとかいうところが、地味ですが進捗です。 でアルゴリズムも大体固めたんですが、固めると同時にこれは相当ヒューリスティックスというか、工夫ですね。例えば、入ってきたのが肌色っぽかったら、指専用の処理をするとか、こう長方形っぽかったらこれは長方形としてモデル化してやるとか、例えばペンダントですね。そういうような、泥臭いことをいろいろやることになるなというのがだんだん見えてきました。というところは進捗です。あと在庫重要なので、かわいいな。なんかかわいい名前つけろっていう話が、ニコニコ技術部の前あったんですね。で、あなるほどその通り、科学科業界としては名前つけないかなというのがちょっと
名前重要
なので、つけました。
うちや。かわいい。
それで、何の意味かっていうと、まずAR の話で何か喋ってくれませんかって所さんから振られて、で、こういう方がむしろ面白くないって言った時に、その逆 AR だっていう話をしたんですね。なんで、A と R が逆についている。で、あと、U と I はユーザーインターフェース。CHI はコンピュータヒューマンインターフェースって、CHI っていう言い方はもともと業界としてはあるんですね。っていう真面目な名前かと思いきや、単に海ちゃんが違う。
来たよ。
助けたところです。かわいい名前ですね。
来たよ。
で、今考えてるキャアルグリズムです。この辺はちょっと細かい話なんで、ざっと、まずディスプレイって言ってるのがこの見えてるディスプレイですね。ディスプレイの、一番カメラに近い辺っていうのをまず、画像上で覚えておきます。この辺があります。で、オブジェクトがこう入ってきたときに、一生懸命こう背景から、剥がして、で、この周りの線を取り出します。で、線が点の、連続で、来るので、一番この線に近い点を切り出してきて、これが、おそらくディスプレイに一番近かろうと、ということにします。で、そうすると、3次元のカメラの中の座標系で、ディスプレイの平面がここにあって、じゃあ一番ディスプレイに近かろう点はこの線のどこかにあるなっていうところまでまず分かります。で、そうした後、一回ちょっとここはインチキなんですけども、ユーザーさんに、どっかにディスプレイに触れたら、そこでこう、なんかクリックするなり、こうキーを押すなりして、触りましたよっていうことを宣言してもらいます。で、そうすると、その点で、こう、オブジェクトがディスプレイの平面にくっついたなっていうことが分かるので、その時に1点、3次元空間上の1点にこう点が来ます。で、その時のこのオブジェクトの面積か、もしくはちょっとこの一番近いところのこの、なんですかね、アキシャル方向じゃない方、軸に垂直な方の幅とかっていうのでもいいかな、っていうふうに今考えてるんですけども、を覚えておいて、あとはこれがこう前後するとカメラに対して面積がこう変わってくるので、近いか遠いかっていうのが分かってくる。で、そうすると、さっきのこの線とこの線上の距離っていうのが大体分かるので、そうすると、見えてる限りはどこにいても大体場所が分かるはずだと思うので、多分相当難しいんですけども、一応そういうことにして、で、あとはディスプレイ平面に水線を戻して、ここが一番近いっていうのをゴーストに教えてやると、こう手が近づいてるとかいうのがきっと多分伝わるだろうというふうにアルゴリズムにしてます。で、まあ、多分素直にはいかないので、いろいろ工夫を加えることにはなると思います。じゃあちょっと、お伺いなんですけど、この辺のライブラリー知ってる人ダイレクト 3D は多分ここまでは持ってない。
若干持ってる。前は C でがっつりアルゴリズム書いてる。
そうそうそう。自分で書くのもでも最近ブーストに入ってるって話もあるん
で。
収束したらそ
こちょっとないですかね。
中身見てないんですけど、最近マイクロソフトがウェブカメラに対してこうマーカーをこう、
ああはいはいはい、ありますあります、
あれも API 公開されてるはず
だったんですけど、そうですね、
あれとか
ちょっと見てくださいね。
そこに近い、
はい、
どこに近い、
ちょっとこの辺求めてる情報をお持ちの方がいらっしゃったらメールでよろしくお願いします。
セブンジョ
ーどうしようかな、
テーマがあればぜひ。
あとですね、どこから話をしようかな。これ、東急ハンズで売ってる、変更フィルムです。受けますで、何をするかというと、前回やったことは方は見たことがあると思うんですが、こう画面があったら、こうすると多分普通なんですが、45度どっち、これで消えてます？
見えづらくなってます。ああいい感じ。そのひし形ぐらいになると見えにくくなってます。
45度で、45度で消えたく
ない。ですね、液晶が、こう縦で消えるパターンと45度で消えるパターンと2つありますね。ものによります。
多分それはシャープで作ってるかどっかで作るっていうか、そういうことでしょうね。はいはい。
まあ液晶の原理として、その変更が最初からかかっちゃってるので、それを逆手に取って、うまくフィルターをかましてやると見えなくなるというのを利用します。でセロテープで45度にして貼っときました。
素晴らしい。
でこうすると何が起きるかというと、これ今ディスプレイなんですけど、完璧に見えなかったですね。うんうん。ここ、暗いな。
リアルタイム。
はい。はい。
かろうじて見えますから大丈夫ですね。
これで、こう入ってくる手は見えるんだけど、ディスプレイが消えてる。うん。ディスプレイ当然こうやって、映ってるわけで、こういうのが映ってるんですが、こうカメラで見ると見えなくなってる、
はい、今まさにこの画面が本当はそこに出てるはずですよね。
はい、出てるんですね。でこの状態で、あ、しまった。
ディスプレイ消す理由はディスプレイの文字どうかなんです。
いや、手前のオブジェクトを拾うのに
邪魔だから。
そうですね。画面の中は当然作業してればどんどんウェブとか見てると変わっちゃいますよね。で、目的としては、背景から、こう変化した部分だけをこう引き出したい。これが一番、軽いので、物体追跡をするときは普通はあらかじめこう領域を区形で指定して、そうするとそのヒストグラムが一番こう色がこう使われているやつを覚えて、それがこう動いていくのをひたすら追っかけるとかっていう思う処理が必要なんですけども、背景から抜くっていうのは比較的簡単にできる。でこうやって背景を覚えさせると、緑のなんか線が見えますか。
あ、ちょっと変な、あったあったあったあった。
あのですね、手の影を拾っちゃうんですよね上から強烈な
光が当たってるから。
前見てますね。
よいし
ょ。いや、どれか
置かないか。どれか置かないか。はいはい。
おお。なんかいろいろやってる。
いろいろやってる。なんで？
田舎住まいの必需品なんですよ。
毎日の
ヤ
ブコイドの
タオルを食べよう。いやいやいや、ジビさんじゃないんだ
けど。こっち側に向ければいい
か。難しい。
ああ、厳しいな。
やっぱり引っ
張るんだったら、ライト持ちましょうか。
そうなんですよね。
ちょっと手でカットしちゃ
ったらい
いん
じゃない
かな。難しい。手が3本。
いや、まあ実際こういうのって難しいんですよね
まだこの方がマシですね。ちょっとホワイトでさちっちゃってるけど大丈夫かな。あ、キャリブレンドか、まあ、拾ってますね。
ホワイトちゃんと。
ちゃんと
今一応ですね、その輪郭として拾ってる部分とさらにその、一番外側ですね、凸にならないこう曲線の曲線を出てるんですけれども、ここ両方出してますっていう、いうのをやっていて、で、それのこれの場合には一番左側のまあ点ですよね、を拾ってくればまあとりあえずなんかできそうだなというところをやってます。まあちょっと地味で手が遅くて申し訳ないんですけど、はい、じゃあはい、ありがとうございました。で、今ちょっとこんなところまでで全く申し訳ないんですけれども、これからこうチューニングしていくときに、例えば、みんな指で触りたいと思ってるならば、指に向けてチューニングするし、なんかこう、カッターナイフでつつくたり
とか、
そういうのがあれば、カッターナイフを刺してチューニングをするので、どういうことがしたい、あるいはどういうことができるゴーストを作りたいっていうのが、もし、思いつくようであれば、ぜひちょっと伺いたいですね。で考えるヒントとしては、例えば今までの GUI だと、マウスがありました。で、クリックができる、ダブルクリックができるとか、こうマウスがこう移動しているのをひたすらかけられるとか、あとホイールとかっていうのがあって、ゴーストからはそれをこう例えば撫でとして扱うとか、めくりとして扱うとかというような、ことをしました。でそれでなんかこうネタを作れるという感じでした。で、じゃあ今度作るやつで、どういうことをしたいですかね、こういうのができたらいいなっていうのを思いつく方がいらっしゃいますかね。
ゴースト
じゃんけん、じゃんけん、あ、いいですね。
じゃんけん
は、はい、
認識してくれる、
ネタなんですよ、それは有名なネタなんで、
まあ、
方向があります。
じゃん、
はい、
あれマウスジェスチャーみたいな感じで、はい、手で直接コマンドを渡すのを使いたいです。要するにお前ちょっとそこどけみたいな。
ああ、そうですね。
あとこれですね、指パッチンでやれと。
ゴツクと書い
ヒゲ男爵はちょっとやってみたいですね。
あ、
グラスを持って
関西はじゃあ関西だけじゃないんかい。
すいません、しいね、
あんま知らないけど
知らない
ゴーストをめくらましできたりするか、
ああ、そっちか。
なんか眩しい？
お、眩しい。
ちょっと眩しい。目がとかできる。
めっちゃ面白いな。
これは大事
だ。あれでしょ？
あと実際こう液晶に何かこう
別人格
映り込みっていうか光が発射しちゃうっていうのは画像処理的なんですけども。逆手に取るのは面白さですね。
だから部屋の電気を消すと出かける。
い
いね。
まあ
意識忘れてもしまいますけど。
すい いません、なんかそれ18禁演出の方ばっかりしか使えないような気がするな。いや、気にしないでください。
どうやって使う？
何も何も
認識パターンを複数用意しておいて、電気落とした時にどう反応するかみたいな。
だからその後に着くとどこ行ってたの？
あ、なるほど。
わかりやす
い。周りの光の量を上げてみまし
ょう。
でも、すぐキャットがいい。ジャンケンしようと思ったら、手の差がきついしなきゃいけない
。やばせろ、こうためみたいなことなんですね。
一応あの、その辺の研究があるみたいなので。
例えばこんなの。
あのまあ、グッズとか、それはなかなか厳しいか
も。結構いろんなアイディアを出してますよ。ゴーストとオラオラ。これは何だ。ゴーストでこう猫じゃらしで釣るとか、魚釣りゴースト
とかで。そこがいいですね。
卓球すると
か。卓球なんかこんなんでコンってやると画面の中にフンとボールがいって、
ゴーストが見えます。
拡大縮小で一応できますから。
壁打ちをするわけではない。
そうそう、
ゴーストと食事は下見えないから難しい
です。あ、壁打ちも面白いですね。
猫じゃらしもいいな。じゃらし系はいいですね。
確かに、これとか猫とか犬とかみたいな操作を実際にして、例えば取ってこうやりどうやって
こうスローをやると奥の方まで犬ゴーストが来て、なんかウィンドウの後ろとか行ってなんかもう落としてくると
。カメラをここに繋いで SP 立ち上げると、この猫じゃらしってい
う、なんかものすごい勢いで動ける猫じゃらし。モグラ叩きをするとか、画面を立つとその指を猫パンチしようとする方法
です
。
あ、
か
わいいですね。
で、デスクトップの前にケーキを置いて誕生日
を言う。すごい。これでは誕生日を使います。
売れてます
か？あのネタのデ
スクトップ。すごすぎる。でも白と赤だから割とわかりやすい。
なんかすごい勢いでチャット上にバーッと出て
ます。あ、そうです。ちょっと後で紹介させていただきます。ありがとうございます。
これが大変。
これでイベントクリスマスか。
リアル
で、まあ、そう、プレゼントってイベント確かにそこもあるんで、でなんか何らかのものを渡してとかやってるボスさん見てましたけど、何かのものを渡すっていうのを使えるのはいいかもしれない、うん、すごく悩んで、うん、結局思いつかなかった。
リモート コントローラーなしの Wii っぽいこと。
ボスさんに指をしゃばせ
る。
だんだん
何だ、なんか今色っぽいなってきた。
まあ、とりあえず、チームリング、まあ、何も用意しなくていいですし、あとは
経験のね、
ガラクション、
芋を見せるとエミリが起動するとか。
それがね、やっぱ本体起動だね。
ゴーストの身体測定
は、
それはやっぱりあの
赤外線
センサーで高度計とかつけないと。
どこまで
今
測るん
だ。どこを測るつもり
で。
はい、わかりました。なんか結構意見が、
ネタが
反応の時はあんまり反応がなくてどうしようかな。
そこは楽しいですね。
はい、ありがとうございます。
だいぶかもせたな。
で、まとめなんですが、どうしようかな、まあいいか。一応次のネタって考えてはあるんですけど、終わってないの。で、
来た。
ですね、これは、
ふんでございます。あ、お絵描きの方か。よりによってこれでやるんですか。
そこ。
ですね、今、ゴムになったり、あと液体にしたりとかってのもあるんですけど、
ちょっとこの動画の先ってかなりヤバいの入ってますよね。
この後がアホなんで。
だからヤバいって言ったでしょ。
これ以 誰がやりたいわけではないんですが、どういうことがやりたいかというと、髪の毛とか服の裾とかって皆さん頑張ってアニメを描いてらっしゃると思うんですけども、人によっては、そういうのは癖を出すのが、いいのもあるんで、全く否定はしないんですけども、人によっては、手抜きでそういうのもできたらいいなという方も、いらっしゃると思います。あとは、例えば呼吸の表現とかでも絶対コスト的に見合わないようなところで、簡単にサポートができるとか、アクション系こういうこと、それ頑張らないといけないですね。あとは、父とかをちょっと実況していただくとでも、いろいろちょっとやることができることがあるんじゃないかなと、思ってます。で、今ちょっとまだ、こういう方面の興味あるんですけどどうっていうちょっと提案ですね。で、中身としては画像を一回メッシュ化して、メッシュっていうのは、ネットワークみたいなのをたくさん切るんですね。で、それぞれのこう点と点の間に、この辺はこう硬くてなかなか縮まらないとかっていうのを設定してやると、本当はもうちょい、いろいろあるんですけど、そういうような高速条件を設定してやるという形に大体なったんですね。メッシュ化してる段階ですでに結構いじれるようになるんで、簡単なレベルで、効果的なところまでそういうのができるようになるとちょっと楽しいんじゃないかということに今興味があります。
立派なことじゃ立派なこと
ない。そうですね、あれば
塩さんの
話をします。
確か
に繋がっちゃった。
止まったことやらなきゃいけないですね。
うちか。まず自尊心
です。なんかライブして
る。男子の釣りをしてる。素晴らしい。はい。まとめです。すみません、ちょっと通したものがお見せできなくて誠に申し訳ございませんでした。で、あと、先ほども、ご協力ありがとうございました。で、個人的にはこんなノリで、2.5 次元系の自分で思ってるんですけども、こうやっていきたいなと思います。技術部は本田の参加をお待ちしています。はい、以上です。ありがとうございました。作れるかなと思っていろいろ考えたんですけども、ないんですよね。あればその線で行くんですがないので、ちょっとそこは諦めました。
カメラの性能ってどういう
ものですか？今のところ普通のカメラで全然大丈夫なんですが、つまり30万画素とかで。で、ただ将来的に、こうオブジェクトとして認識されたところを画像をスナップショットを撮りたいと思っています。それでアルファ付きのピングとかを作って、でシェルトのバースとして渡してやるということが、個人的にはやりたいので、そこまでいくとその瞬間にちょっと解像度を上げるとかってことができると嬉しい。でそうするとこう130とかそのぐらいあると、ちょっと使いやすい
ディスプレイ自体 その座標を認識するっていうのはやっぱりこうやってキャリブレーションを取ったりするん
ですか？ですね、キャリブレーションをしたら、 覚えておくと、セーブして覚えておくというふうに今になっているので、まあ、一度だけですね。はい、今のところそういうつもりでいます。
ラップのディスプレイの方に何か貼り付けるとか座標数
要するに何かマーカーつけるとか、
あ、常にマーカーをつけてる、うん、それでもいい。それだともっとコスト少なくなるかな、うん、わざわざ毎回カリブレーションで場面に表示してその後でつけてとかにな
る。あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。そこが面倒なところで、キャリブレーションしてる間画面が見えないといけないんで、これ取らなきゃいけないんです
よ。なんか、認識できるようなものだとかあるんですけど、それぐらいでこれですよ。
マーカーつけるのが許可されるんだったら、もう親指の爪にマーカー印刷しとけとか、
そ
うい
う。それもなるほ
ど。でも、付け爪みたいにしたら割とありだね。
うん、指人形。
そうなると、今日も壊れたかもしれないですけど。
ペーパークラフトでは。
そうらしいね、なんかしたい。
そうですね。そうです
ね。そうですね。
ありかと思うんですけど、
ね、どっか開き直るのしかないというか、うん、それになって開発コストが、うん、すごくかかってしまう、うん、
制度的に厳しかったか。
とりあえずテロ認識の方法で見てみまし
ょう。いいじゃないですかね、面白そうだし。
はい、はい、
キャラクターの表示をね、あれ 3D 化するっていうのはかなりやっぱりコストがかかるんですかね。要するに、まあ、さっきの物理エンジン絡みなんですけど、
仕様を作ってもらえれば
何となく六角ダイオードのデータそのまま表示できればそんなにいいんじゃない、ええんちゃうみたいな気が、まあ、自然とするだけなんですけど、
ね、実際やってる、まあ、他名前忘れたんですけど、そういう表示してるのがいくつもありますし、そしてめちゃくちゃにコストはかからないですか。
昔あれサクラのシェルで 4D サクラっていうのが
ありましたね。
あれはレーダリングした結果をアニメーションしたのを、まあ、2D、2D に落として、まあ 3D のやつが動いているように見えるっていう方法なんで、あれを 3D リアルタイムでできると、それこそ物理エンジンとかの活躍がだいぶ効果が、スカート一つにとっても効果が出てくるんじゃないかなという気がするので、2D のメッシュでやるっていうのも、まあ、あれ、今からやる延長線上のコストとしては、あれ、低くていいと思うので、やっぱり到達点としてはそこまでいってほしいなという気がちょっとします。
今度はホースト開発することのコストが
上が
れますね。そう
そうそう、 2D と 3D は多分僕は別のものだと思ってるんですよ。 2D が進化して 3D になるんじゃなくて、いつまでも2つ両方あるんだと思うんで、あの、まあ、2D は 2D でやっぱりこういう技術が入った方がいいんじゃないかなと個人的には思って
ます。前回ちょっと 2D に注意を払いなさい
って言ってたから、そうそうそう、
2D は下からのぞけないじゃないですか、みたいな葛藤がやっぱり。
なんか掘るの、掘
る
の。
あの、アイマスはどっちに入るんですか？アイマスは 2D に入るんです
けど。アイマスは 3D ですか？
えらい 3D にしました。他良さそう、大丈夫、はい、ありがとうございます。